おはようございます、あなたさん。2025年8月9日の医療論文ニュースです。一方埋め、タイトルはデジタルバイオマーカーによる喘息患者の経過観察と分類。ジャーナルはプルモノロジー。この研究は、デジタルバイオマーカーが喘息のコントロール状態を月ごとに反映できるかを調べました。喘息と鼻炎を持つ患者が、スマートフォンアプリマスクエア登録商標で月に26日以上データを記録し、吸入ステロイド薬を使用した日を報告しました。243人の患者と1358ヶ月分のデータを分析し、薬の高い遵守率にもかかわらず喘息がうまくコントロールできていない3つのグループを特定しました。この研究は、デジタル、二方埋め。タイトルは慢性閉塞性肺疾患患者の持久力トレーニング強度を6分間ステッパーテストで推定する研究。ジャーナルはプルモノロジー。慢性閉塞性肺疾患 COPD 患者にとって自宅での呼吸リハビリテーションは重要ですが、個別のトレーニング強度を決めるための自宅テストはまだ確立されていません。この研究では6分間ステッパーテスト 6MST が持久力トレーニングの強度をどれだけ正確に推定できるかを調査しました。105名の COPD 患者を対象に、多施設での調査を行い、心肺運動負荷試験 CPET と比較しました。その結果、6MST は、三方埋め、タイトルはウイルスが利用するオートファジーの仕組み、ジャーナルはオートファジーレポート、ウイルスは宿主細胞内での増殖のために細胞の仕組みを利用します。その中で、細胞の不要物を分解するオートファジーという過程も例外ではありません。この研究では、オートファジーやその関連機構が持つ抗ウイルス機能と、ウイルスがそれをどのように回避するかを解説しています。特に、一部のウイルスはオートファジーの膜形成能力を利用して、自身の増殖に必要な空間を細胞内に作り出したり、細胞から効率よく脱出したりし。以上、本日のニュースでした。オリジナルの論文はリンクからご確認いただけます。それでは今日も元気に、いってらっしゃい。